皆さんこんにちは、 CXR のヒロピーです。
アセンダントの山中です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。今年初めてのシグナルトレードファクトリーでございます。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。よろしくお願いいたします。年末年始どうでしたか、トレードは。
年始まではやんなかったんですけど、年始一応もう下がってて、もうどうしようと思って安値抜けたところで売ったんですよ。だけど怖いんですぐリグっちゃいました。
あ、ね、
8円の45で売って、
うん、
45銭で8円ちょうどと買い戻して、それだけ、
それだけ結構シンプルな感じで。もうそれだけです。
ただ今日また売っちゃいました。
あ、そうなんです、はい、ドル円、
ドル円
ですか。今ドル円は108円の42銭から43銭、はい、このあたりやっぱりちょっともたもたした感じですもんね。
そうなんです
ね。
なんか5丸より上重いかなと思って、はい、44で売りました。
あ、なるほど。そう
コストです。
ちょっとプラスかなでもね、1
銭ぐらいね、
1銭ぐらいな感じですね。ヒロピー君は。
はい、僕はですね、またポンドを、年末売ってですね、ポンド円ですね、はい、結構ドーンと抜いて、
結構動きましたからね。
かなり抜いたんじゃねえかな。
おお、それは頼もしい。
何ピップか何円かが忘れましたけど、
うん、
2、3円ぐらい、
ほぼ
上の方から
いい感じの。
あとポンドドルはあんまりでしたけど、まあどっちも売ってて、うん、でまたねこの数日またなぜかリスクオンと、
はい、
上がってきてるんで、
戻ってきてますからね。
昨日売ったらちょっと捕まり中みたいな、
うん、そうなんですね。
そんな感じですね。
私はこのポンドのちょっと戻りをまた狙って、
最近だいたいポンドドル円で分かれてますいつもやる通貨が ね好きな通貨ってことかな。
まあ、動いてる動いてないっていうのもね、ありますので ね通貨選びもすごい大事な感じがしますよ ね、うん、そういう意味ではね、なんかやっぱり CFD とかいろいろ使えるっていうのは、
金なんかめちゃくちゃ上がってますからね。
上がりましたね。
やっぱりね、そこちゃんと拾っておかなきゃいけなかったなっていう感じはね、うん、ありましたよね。さてこの番組ですが、 YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛メール送信フォームからお願いいたします。それでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。
ウィークリーマーケットストラテジー。
さて改めてこのコーナーでは、最近のトレードとここからのマーケット戦略について考えていきたいと思います。お二人ともまあ損はなかった年末年始と。
そうですね、
はい、ヒロピックに関してはしっかり利益も出したよという。
良かった感じですね。まあ、はい、でもあの昨日ぐらいからのポジション捕まり始めましたけど。
あ、どうなんですかね、やっぱりイランの件があってちょっとリスクオフになったものの、今日の感じはやっぱりちょっと変わってきてますよね。
ちょっとね、いや、
ちょっとみんな
どうしましょうって感じ
してるんじゃないかっていう気がしなくもないんですけどね。
そうですか、はい、それは
それはですね、結局司令官が殺害されてから、まあ、3日間喪に服するって言ってたんで、喪、
はい、
が明けたのがようやく昨日なわけなの で、まあ、昨日以降ぐらいから何かあってもおかしくないかなっていう感じですとか、
はい、
あとはその、うん、今は多分これ小康状態っていうのが、まあ、とりあえずエルドアン大統領とプーチン大統領の会談が今週あって、
はい、
まあ、それまでぐらいかなと。でそうこうしているうちに、結局エルドアン大統領もいやこれはただで済まないだろうと、
うん、
結局あいつらは何かするんじゃないかっていうようなことをちょっと匂わすような発言がトルコの新聞に出てるんで、
はい、
なんかちょっとやっぱりイランはやらかすんじゃないかなっていう、それこそ核濃縮の話だとかいろんなのが出てくるじゃないですか、うん、でそうこうしているうちに結局、まあ、イランもアメリカもお互いに黙ってられなくなって何かが始まるというような動きが来週あたりあるんじゃないかなっていう。
そうするとまだまだここから、
まだ、
う
ん、今は多分リスクオフの綾戻しを狙う方がいいんじゃないかなというのが今日打った理由なんですが、
うん、そんな簡単に終わらないぞということですかね、う
ん、こんなのが簡単に終わったらですね、まあ、世界の指導者は苦労しないだろうみたいなね。
確かに、ね、ヒロピ君もじゃあそういう感じのイメージなんですか。
そうですね、うん、まあ、イラクもねちょっと外国の軍事 の、 あの撤退の法案が通っちゃったんでしたっけ、あれ。
そうです、法案が通って、まあ、実際にやるかやらないかはまだ分かんないんですけども、はい、もしイラクからアメリカがいなくなっちゃったら、これはこれでもって、なかなか中東のバランスが崩れますからね、うん、
はい、
イランにとって好都合ってやつですよね。
いや、非常に好都合ですよ、ね、うん、で、
これ
で
ね、
イラン、トルコ、ロシアってくっついてくると、まあまあ危険ですよ。
ちょっと考えたくもないですけど、うん、そういう流れですよね。
だから、まだ明らかにリスクが大きいというふうに見ていいとは思いますよね。
ホルムズ海峡封鎖系な発言がふわっと出てくると、うん、あそこの海峡を通るのって世界の原油石油精製品の 30%、
まあ、じゃあ中東産原油みんな通りますからね、ほぼほぼね、
日本だって大打撃になるわけですよね。そうですよ、
この間だってね、タンカー攻撃受けてましたからね、
う
ん、
そうです、そうです。
あれ6月だったじゃないですか、うん、あれになんかもう意図するかのように続いてるのかなって、
うんうんうん、いや多分ずっと続いてんですよ、うん、もう一連のあれがんでここに来てプツンと糸が切れちゃったっていうんじゃないんですかね、
うん、そうですね、12月になってね、サウジアラムコのやっぱり施設ほら爆撃されたりとかってこともあったじゃないですか、はい、ああいうところからしっかりなんかね、うん、そういうのがあったことは一応記憶の片隅に残ってはいたんですけど、うん、ね、でもこういう形にお正月になるとはね、
ちょっとびっくりでしたね、うん、今年は何もないんで始まるのかなと思いきや、ちょっと年末が怪しい雲行きだったんで、うん、
はい、
んと思ったら、まあフラッシュクラッシュはなかったけど、やっぱり下がったねっていうね、
うん、そうですね、うん、
今年も下がったって感じですよね。
まあただ原油上がって金上がって株が上がって、
そうなんです。
いや、なんだこりゃみたいな。
株はちょっと謎なんですけど、ただ原油が上がるのは分かりますよね。中東のやっぱり緊張っていうことで、金が上がるのもこれも分かりますよね。リスクオフで、で米金利下がる、これも分かるんですよ。米国債買われる。
米株？
米国債。
米国債。
要は避難資産でもって米債が買われるから米金利が下がりますと。
残りは米株の上がってるのが違和感。
米株の上がる、これだけが違和感で、
そうですよね。
どうしても納得できない。
これやっぱりでもガンガンね、やっぱりまだまだ緩和姿勢というところが、いや、
それがまあね、あるからお金の持ってきどころがないっていうのと、あとはやっぱりなんだかんだ言って、じゃあどこにお金持ってくのって言った時に、一番パフォーマンスがいいのは結局米国株ってことになっちゃうんですよね。
そういう流れまだまだ続くんですかね、どうなんでしょうね。
いや、そろそろ終わりじゃないかと思ってんですけど
ね。山中さんの希望的観測が入ってますか、そこには。
希望的観測というは言わないです、冷静な判断です。
お、そうなんですね。
いや、ちょっとね、やっぱり強すぎると思うんですよ、うん、周りの状況に関してね、うん、で唯一その株上昇を支えるものがあるとしたら緩和だけだと思いますよ。
そうですよね、うん、で、バフェット指数が 152% までついに、
うん、
IT バブルの時より超えてきて、うん、まあ今実質上今まで歴史的に一番高い、
一番高いと思いますよね。
そうなんだ、
うん、ほぼもうそれ間違いない水準でしょ。
で、バフェットも去年かなりキャッシュポジションに戻してるみたいですし、
うん、
なんかちょっとなんか ね、そう、なんでここの位置にまだとどまってるのかっていうのは、うん、
ね、
まあ、買い支えてる人は当然いるんでしょうけれども、うん、まあ謎ですよね。
いや、これバブルですね、やっぱり、
うん、
バブルなんだ。
行くしかないみたいな。
あ、そう、終わるまで行くしかない。
うん、うん、ビットコインの時も2年前の3年前かも、
あの時一番
終わりでしょうっていう100万円に超えてから、あっという間200万
まで。100万、200万までね。
そう。わけが分かんなかった。
そう。もうドルで見てて、1万ドルから2万ドルのあの速さは何って。で、CME に上場した翌日最高値ですからね。
3週間ぐらいで登ってったんで。
そうなんだ。
でもね、あれ、初めての経験だったんですけど、もう無理でしょっていうのにアホみたいに上がってくから仕方なく買わざるを得ないっていう、全員が全員そういう状況に追い込まれた時に、
で最後に
全く意味不明、
ババを引いた人がいる、うん、でみんなが慌てて売ってみたいな、
うん、だから株の場合はね、
結局持ってればっていうのがあるので、ビットコインの時と違ってそんなに焦ってみんなが売らないっていうのがあるんですよね、
まあ、あと原油高になったらアメリカも好都合なんで、今はシェールオイル、シェールガス、
そうそう、世界最大の産油国ですから ね、
確かにね、やっぱりなかなかシェールオイルも厳しそうでしたからね、収益的にはね、
まあでもドルを牛耳って、原油を牛耳って、
全て牛耳
って、株が一番高くて、
うん、
いや強いね、まあ、
アメリカ最強ですよね、
最強すぎて嫌になるっていう、
そうですね、
まあ、トランプ大統領にとってはひょっとしたら好都合な選挙年になるかもしれないですね。
ちょっと調整したいんですかね。
調整したいかもしれないですよ。で、選挙に向けてもう一回グッと上げていくとかね。
このまま上げ続けるってなかなか難しい。
ちょっと息切れしそうだから、一旦ちょっと3000ドルぐらい下げておいて、そこから3万ドルつけようか
な、
ね、
へー、 それの対イラクだったらイランだったらなんか嫌な感じがしますけどね、はい、ということでじゃあしばらくはまだどういう感じのポジションにしておく感じですか。
だから僕はやっぱり上がったらリスクオフ、うん、
リスクオフ
継続ということでドル円を売りたい、うん、まあ、株はね売りたいんですよ。だけどこの状態はやっぱり売っちゃいかんでしょっていうことになるんで売れない、うんうんうんうん、
ヒロピー君もうなずいてるけどそういう感じですか。
株のね CFD も少し狙ってますけれど、はい、ちょっと原油がね買いたくなってきたね。
あ、だ原油もだから押し目買いでいいかもしれない。金も押し目買いでいいかもしれないですよ。そういった意味ではね、
なるほどなるほど、わかりました。そんな感じのポジションだそうです。以上ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。サクソバンク証券では FX は業界最多水準の150通貨ペア以上、外国株式はおよそ1万2000銘柄がお取引可能です。また株式をはじめ株価指数や商品など業界最多水準のおよそ8000銘柄を CFD でお取引いただけます。詳しくは番組ページのバナーをご覧ください。各取扱い商品などの取引には、所定の手数料や諸経費などがかかります。各取扱い商品などの取引は、元本が保証されているものではなく、株価の変動や為替相場の変動などにより損失が生じる恐れがあります。また、外国為替証拠金及び CFD 取引はレバレッジ取引であり、証拠金以上の損失が発生することがあります。取引にあたっては取引説明書及び取引約款を十分に熟読し、仕組みやリスクをご理解いただいた上でご自身の判断にてお取引をお願いいたします。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さあそれではここからはゲストをお迎えいたしましてお送りしていきたいと思います。今日はですね FX だけではなく CFD でも成果を上げている個人トレーダーです。オーリーさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。番組初登場、
は
い、
初めましてです。
はい、初めましてです。私たちは初めましてなんですけど、実はなんだか業界ではとっても有名で、
そんなこともないと思うんです
けど、いっぱいファンがいらっしゃるそうですよ。実はもうね、YouTube に連動しているチャットにはオーリーまだかなっていうコメントが、はい、
YouTube ライブですか。
そうなんですよ、入ってるぐらいなので。
ありがとうございます。
はい、オーリーさんは、トレーダーなんですよね、
はい、やっておりまして、
はい、
投資歴7年目ほどになります。
7年目
で YouTube は3年4年目になります。
うん、あ、長いんですね YouTube。
YouTube も、ね、まあ、そこそこは、はい、ね、
ちなみに YouTube でどんなことを流してるんですか。
YouTube では主に実況中継ですね。
トレードの、
あ、そうです。まあ、自分がこういうところで買った売ったっていう、主に僕が中長期の数週間、うん、数ヶ月持つようなポジションになりますので、うん、それをまあ先出しでお見せしていきながら、うん、まあ、楽しんでもらうというスタイルでございます。
それをやっぱり見てくださってる方々は多いわけですか。
そうで、どうなんでしょうね、まあ、基準がわからないですけども、まあ、
チャンネル登録者数8万人超えって書いてあるんですよ。
8万人超え。
すごいじゃないですか。
それってすごいですよ ね、
テレビに出てきそうじゃないですか。YouTuber
なんですね。今またコメントにオーリーさん来た来たっていう、多分女性じゃないかなと思うんですけど、コメント入ってきました。はい、見た目もかっこいいですからね、はい、やっぱり人気が出るのも分かりますが、それだけの実績があるからこそなんではないかなというふうに思いますけど、テクニカルとファンダどっち派かなっていう質問が入ってきたんですけど、はい、どっち派なんですか。もう
完全に僕はテクニカルに、
テクニカル、
なります、
はい、それは FX も CFD も
そうです、関係なくテクニカル分析で、
テクニカル
やっております。
気になりますよね、うん、どんな分析してるのかね。
まあ、テクニカルの人がでも多いと思いますよ。ファンダメンタルでエントリーのタイミングないんですもん、
うん、でもヒロピー君は意外にファンダ、うん、 重視だったりしましたよね。
いや僕どっちもいけるんですけど、
あれ昔ファンダ重視だったやないの。
テクニカルです。
本当あれおかしいな。なんだろうなんだろう。まあいいか、
僕は関連ない
です。オーリーさんはテクニカルということなので、はい、そのあたりどんな風にじゃあね分析されてるのかを詳しく伺っていきたいなと思いますが、はいはい。資料も準備してくださってます。YouTube ライブでご覧いただけますので、番組ホームページからぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、お願いします。
はい。僕の手法がですね、エリオット波動をメインでやっておりまして。
エリオット、はい。
はい。まあ、テクニカルの中ではかなり有名な、かなと思います。
結構ね、はい、みんな知ってますよね。
僕も大好き、エリオット波動です。
そうなんだ。はい。
はい。まあ、1、2、3、4、5のリズムで、上昇波を描きまして、うんうんうん、そして、まあ、ABC123 のリズムで加工していくと、うん、修正されるというものですね、うん、
なるほど。
でそのリズムをうまくつかみ、はい、まあ、相場を読み解いていこうということでございます、う
ん
う
ん、はい。実際にどんな風にその使ってるかも図で書いてくれているわけですけど、
はい、今見とっちゃいました、
資料がちょっとね、あの、はい、順番バラバラになっちゃったんですけど、
ですね、はい、これも生放送ですね。
はい、
はい、
でエリオット波動にはですね、うん、推進波と衝撃波というものがございまして、うんうん、その中でも衝撃波を読み解くことが、はい、まあ、非常に大事。
衝撃波、衝撃波ってどういうもんですか。
推進波の中にあるんですか。
そうですね、推進波と、まあ、ほぼ一緒と思ってもらったらいいんですけども、うん、ルールがございまして、
う
ん、
ルールがある、はい、
はい。そのルールを3つ紹介したいと思います、
はいはい、
まず1つ目が、うん、そのさっき言った 1,2,3,4,5 のリズムなんですけども、うん、2波目の安値が1波の安値を下回らない、
うん、
そして2つ目が3波が一番短くならない、
うんうんうん、
そして3つ目が4波の安値は1波の高値と重複しない、うん、というものになります、
うん、これって一般的な本当にテクニカル分析で言われているルールなんですか、はい、
そうです、
うん、
これをちゃんとルールにのっとってですね、
はい、
読み解いていく必要があるんですけども、
はい、
ただ、僕はオーリー式エリオット波動と言っておりまして、ちょっと、まあ、アレンジしているものがございます、
はい、
それは4波の安値と1波の高値はまあ重複しても、
うん、
まあ OK な時と OK じゃない時を一応自分で用いているというか判断基準がございます。
ちなみに OK な時と OK じゃない時っていうのはその後の展開が変わってくるっていうこと。
そうです、エリオット波動って結構、まあ、カウントをし直したりだとか、
うん、そうなんですよ。それ私突っ込もうかなと思ってて、はい、結構みんな後から数え直したりとかして、ね、はい、なんだかあれでしょ、
これは4波だったみたいな、
そうそうそう、だけど、ね、それでいいのみたいな、はい、はい、まあまあ、なんかね気分になるんですけど、
ありますよね、
うん、
はい、ただ僕もそれも、まあ、重々承知の上でですね、
うん、
一応エリオット波動は、まあ、消去法と考えていまして、
うん、
まあ、パズルに似たようなところがありまして、う
ん、パズル？
パズルって結構こう四隅から分かるところから皆さんまず埋めていきながら、うん、
端っこからやりますよ、はい、
で山とかその空とかだったら青色を上にしてちょっと山を下の緑を下とかにしてやっていくんですけど、エリオット波動も一緒でまず1波から5波どこが、分かるかっていうのを見つけていき、そこからカウントしていく。例えば3波ここが絶対3波だと分かったら右隣は4波になるし、うん、左の鳴りは2波になると、
うん、後講釈でいい、うん、ってこと、はい、そういうことですよね、う
ん、でそこからですね、うん、まあ、消去法でどんどん見つけていき、うん、絞っていき、あ、ここは期待値が高いっていうところにロットを乗せると、
なるほど、
そういうイメージです。
僕 C 波が大好きなんで、
C 波って調整波の中のやつなんでしょ、
はい、
うん、1,2,3,4,5 がしっかり見えた後に、うん、ABC の AB まで来たらもう C に一点、はい、集中でバンとやるのが僕のやり方。
だから大体がもう出来上がってて最後だけ取るみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
一番確実な感じが
一番好きです。それがあの3とか5とか、まあ、確かにトレンド出てるんですけど、それって押し目買いの狙いだから結構難しいんですよね。なのでどっちかというと 1,2,3,4,5 でみんながちょっとみんな儲かってイケイケの時の逆をやりたいんで、僕は C しか狙わないです。
なんか天の弱的だけど一番確実な感じだね、うんうん、でもなんかほらなんだっけ5番目5波っていう、 そこが一番だって美味しいんでしょ、うん、
はい、僕も実は逆張りででしてですね、うん、まあ、僕は C 波も取るんですけど A 波から取っていくスタイルでして、はい、
要は
5波の変換ですね、
はい、
一番天井、
そんなのが狙えるんですか
僕は B ぐらいだ ねせいぜい狙いに行く
みんなそれぞれだな。
ちっちゃい。
いや、じゃあ B じゃなくてだから B のところで売りから入る。
ああなるほど。
一緒ですね。え、じゃあ何その1,2,3,4,5 はもう出来上がるのを待つって感じなんですか。
うん、5波を待つ。
待つんだ。待てない。
で先ほどの、5波をやはり結局結果論というかですね、うん、5波と思っていたのがまだ3波だったとかっていうのを阻止するためにあるまたエッセンスを入れております。
うんうん、オリ波。
オリ式ですね。オリ式。オリ
式。オリ
派
じゃない。
オリ派どうだ。
オリ派。
波できちゃった。
そんなのがね、作れたらいいですけど、まだまだ未熟でして。
いやいやいや。
それはですね、うん、移動平均線を使っております。
あ、じゃあこのエリオットに移動平均線も加えていく感じ？
資料にチャートに移動平均線入れてると思うんですけども、
う
ん、
はい、数値はいくつでしょうか？
僕はその20でございます。
あ、20なんだ。
SMA 20。
そうです。
あ、わかりました。
20で入れました
。
それは FX も CFD も一緒。
CFD もそうです。
じゃあ全然変えない。
変えないです。
変えない。
で、5波から ABC を取っていくんですけども、はい、まあそれが中途半端なところで入っちゃうと、まあ、踏み倒されたりとかなっちゃうので、うん、それを阻止するために、うん、移動平均線からなるべく乖離したものを狙います。
ほう、
なので
離れちゃってるやつ。
そうです、
はい、
5波目の中でも平均線から離れているものと、うん、いうことですね、うん、なのでそこで逆張りすると。
逆張りする、はい、
うん、5波動だろうなってところでその SMA20 からかなり乖離してたところをもう天井から一気にドーンと逆張りいく、
はい、
というやり方ですね。すごいやり方ですね。その乖離率みたいなのは、
乖離率も一応そのチャートごとに当然商品銘柄によっては変わってくると思うんですけども、まあ YouTube の視聴者はご存知だと思うんですけど、僕今パラジウムという貴金属のマイナーなものを狙っております。はい、
めっちゃ上がりましたね。
パラジウム結構苦戦されているというふうに伺いましたけど、はい、5000万
ぐらい損切り今食らってまして、ね、はい、
思いっきり売り上がっちゃってる。
売りで今踏み倒されてるんですけども、
うん、
まあ、その資料がこちらパラジウムですね。
ちょっと異常な上昇でしたもんね、はい、パラジウム。
そうです。それがちょうど今5波描かれておりまして、
うん、
で平均線からも離れていると、
はい、
いうものです。
そうなんだ。今ちょっとやっぱりちょっと世界的には、平時じゃないことが起きてるわけですよね。
はい、
だからっていう感じなんですかね。
ちなみにパラジウムはね1600ぐらいのところでショート入ったんですか。どこで入ったんですか、その最初。
最初入ったのはですね、
うん、
ちゃんと覚えてます。1600、700ぐらいから入り出して、うん、
そのぐらいっていかにも売りたくなるところですよね、これね。
そう
ちょっと調整してますもんね、うん、ここってね。
そうですよ、ここはね、うん、いや、そっからこの2000のところまでっていうのはびっくりだな、本当に、
ね、駆け上がるような感じでしたからね、うん、やっぱりね。
今またですね2000、まあ、ちょっと超えてきてるんですけど、2023で今売りで入っております。また入っております。
そうか、はい、大丈夫かな。
本日の夜またポジション報告を YouTube で流します。
そうなんですね。はい、結構ファンの方々がやっぱり書いてくれてるかなと思いますけど、はい、その他のものもちょっと分析いただこうかなと思います。はい、パラジウムは若干ね、若干というかかなり苦労されているようですけれども、はい、
じゃあ米株とか一番、ね、
気になるところですよね。はい、
どうでしょう。
はい、僕はまずテクニカル分析をするにおいて大事にしているのが、はい、まず一本軸を持つというか、その、うんうんうん、まず絶対ここだろうっていう、その例えば貴金属だったら僕はパラジウム落ちると思って、うん、まあ、なってるんですけども、うん、そこからの連動性を見ていきます。なので、
はい、
例えば米株ってかなり今意見が割れているというか、まだ上がるという人と、はい、もう下がるだろうという人が、
難しいですよね、
はい、いるんですけども、まあ、この資料の通りで僕も非常に難しい分析を迫られてますが、
はい、
エリオット波動の中では修正波という部類のものもありまして、
はい、
今まあ修正されているんじゃないのかなと考えています、週足規模で、
うん、はい、
なので今高値を超えてきていますが、ライン書いてるの 1,2,3,4 で次5波目の修正ですね、
うん、
1,2,3,4,5 で、まあ、1回この2018年の10月につけた安値を割り込んでくるとは考えているんですけども、
うん、5波目の修正、
はい、5波目のというか、まあ、ABCDE というふうに拡大型トライアングルというんですけども、
はい、そういうのもあるんですね、
はい
はい、
でもこれもですね、パラジウムはもう僕はかなり末期だと見ておりますので、
はい、
パラジウムとダウってものすごく連動しているんですね、実は、
うん、
ずっともうこの10年間僕は株価を牽引しているのはパラジウム あとレアメタルのもう一つロジウムという、
ロジウム、
はい、ちょっとマニアックなんですけど、はいはいはい、これがまあ2つ牽引していると考えていまして、ここが崩れない限り株価のまあ本暴落はないと僕は自信持ってまあ言えるというか、そこにまあ自分のまずその信念ですね、軸となるものを置いているので、パラジウムはもうかなり天井圏に近いから、ここ崩れ出したらアメリカ株も早いかなと。
なるほど。そのパラジウムなどが今取り上げてくれたものが下がってくるとすると、はい、アメリカ株も下がる可能性があると思います。そこはなぜそういうふうに思われるんですか？
はい、ファンダメンタルズ的には僕はちょっと素人は分からないんですけども、テクニカルで言うと、その10年のチャートをずっと見比べていくと、パラジウムが落ちるときにダウも落ちていて、ダウがやはり落ちるときにパラジウムも落ちてと、上がるときは上がると、完全なる純相関になっております。
そうなんですね、はい、そうか、何かやっぱり関連したものがあるのかもしれない、
ね、ただ短期的に見るとですね、年明けのゴールドの暴騰ありました、はい、で株価が落ちたんですけど、僕はそこでパラジウム売りで狙ったんですが、残念ながらゴールドと連動してしまいまして、まあ、金属同士の上がったという、
あ、そうですよね、
非常に今あのパラジウムは、まあ、メンヘラ気質な、はい、感じになってます。
それでも、はい、まあ、狙ってる方向に動くのはそんなに遠くないだろうと、
ないと思います。
はい、今ダウのチャート
が、ね、ナスダ
ックに切り替わりました。
ナスダックを見ちゃった、
はい、じゃあ
SM20 を出してるんですけど、
はい、ナスダックもじゃあ見てみますか。
ナスダックありました、
ありました、ありました、
ないです、
ないですね、ダウの方
がいいです
、ね、はい、
まあでも一緒ですね、アメリカ株、はい、そのダウもナスダックも
資料が出てるということなんで、ダウの資料が今出てるんですね、画面に、はい、はい、大丈夫だと思います、はい、
一緒だと思いますね。
じゃあダウはこれもじゃあ間もなくそんなに時間が経たずに下がることになるだろう、はい、というのがオリさんの予想、はい、
最後の上げ方がですね、はい、5波のこのカウントはしづらいわけですね、今の上げ方を見ると週足で見たときに、まあ3波っぽい動きになっています、どっちかというと、なので考えられるパターンは2つございまして、エリオット波動から読み解くとですね、今が、3波目ということになれば、まあ、3万ドルは優に超えてきます、たださっき言った拡大型トライアングルという修正波というのがございまして、その場合は3波動で終えます、3波動で大きく崩れるとなるので、ここのカウントは ABC の C 波と見るんですけども、
はい、
僕はどっちかというと今 C 波で次なる下落が来ると、
フェイリアでしたっけ、
見ております。
でももしかしたら3波の可能性もある、
3波のとなれば3万超えてくる、
なるほど、
まあ、トレードとしては、はい、やはりリスクリバードっていうのを考えると、あまりうまみはないなと思って触ってはないです。
あ、なるほど、今だからその、歯が確実になるのを待っている状態がアメリカ株の見通しということなんですね、
は
い、
これ今狙うとしたらどのあたりからなんですか、ダウの株の資料ですね、はい、ダウ平均、
アメリカ株を僕が、まあ、無理くり狙うとすればですね、さっきの資料でフラクタル構造というのがあったと思うんですけども、このフラクタル構造というのをうまく使っていきたいと思います。例えば週足で今3波動形成をしているんですけども、その中にもですね、5波っていうのが形成されてきます、
は
い、
そのあたりはこの後の YouTube ライブでご覧いただきたいと、はい、思っています、はい、今日は個人トレーダーのオーリーさんにお越しいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。